6月11日、朝の会をいただきます。
字が超えておれば、公募書入れも一人でに物ができるようなものだ。万物を見て、道理に合う信心を教えよう。本校様のご信心が、いかに自然の道理に応じた教えであり、そしてその教えを行じますときに、自然の働きをそのままにおかげの上に表していけれる信心だということが、分かります。お願いをしたからこういうご利益を受けたと、というご利益はどこまでもご利益です。けれどもとかく信心は知を肥やせと、知を肥やしておれば一人でにものができるようなものという、そういう私はおかげを、金光教的おかげだとこう思うんです。しかもそのおかげは限りがないことです。例えば電磁電波の道理をここでは説いておられるわけです。田んぼが、もちろん耕したり草を取ったり肥料を施す、いわゆる地を肥やすわけです。年々歳々、例えば一旦なら一旦の田んぼから、言うなら平均10兆なら10兆のお米が取れるといたしますとです、もう限りなく去年取れたから今年取れないといったようなことはない。毎年毎年、年年歳歳、限りなく穀物なら穀物が得られるように、信心もそこまでいかなきゃいけない。耕しもせず肥料も施さず、捨てどうぞ神様お願いしますと言えて、だからいただくおかげというのを、いわば私は今日はご利益というふうに聞いてます。で、金光教でいうおかげというのは、一旦なら一旦、その人その人によって違いましょう。一丁も二丁もといったような、といえば、一旦から一丁取れば一丁も、一丁の田んぼを持っておれば、百俵取れるわけですね。こんなに私が道に合うた信心があるだろうかと思います。どこまでも人間は万物の霊長とまで言われるくらいですから、万物を見て道に合う信心をいただかなきゃならない、させていただけよということなんです。道に合う信心、万物を見ておりますと、夜観察いたしておりますとです、もう実にその天地の働きというか、その働きを見せていただいておりますと、なるほどそういう道理のものだなと分からせてもらい、そこから道理をいよいよ分からせてもらおうて、道理に応じた生き方をするという ね、道理に合わん生き方をするからおかずにな、うん、神様が願いとされるところのおかげの、そういう限りないおかげにつながらせてもらうおかげを人間の自己がいただいて、一日を信用放射の生活ができるということが、天地陰の神様の氏子に対する願いなんです。ですから、私どもの願いもやはりまた、その願いの根本がそこに置かれなければならない。神の願いと私どもの願いというものが一つにつながらなければ、こいつは敵、おかげということにはならない、ね。ただ、お願いをしておかげを受けるということ。いうなら、ご利益を受けるということだけではなくて、そこからお互い信じが、まあ、出発するものですけれども、いうなら、人間万物の霊長としての自覚もでき、万物の霊長として天地の道理もわきまえ、道理に従った生き方をさせていただく。そこからいよいよ心は広がり、心は豊かになって、先日書いていますように心準備の心のおかげということになっている。心ということは誠、善ということは、善悪の善、善道の善ですね。では、麗しい、美しいということ。そういうおかげの理想郷というものを、後ほどが目指させていただくのでございますから、ね、真は誠なりです。ですから、ね、その誠の反対は、嘘ということも、嘘と誠ということを申しますが、よる誠の人になることを目指し、誠の生き方という、嘘の生き方から誠の生き方へならせていただくというところに、信心が、次には、善の生き方。善の反対は悪と申しますから、善悪。ね、悪の生活から、または、善の生活に入って、この善の生活というのが非常に難しい。まあ、仏教的に善ということを申しますと、対照的とか、症状とかとこういうことも、情ということになるということですね。症状仏教というのは、さまざまな修行をして、いわゆるご利益を目当てといったような感じの、仏教を症状仏教というふうに申しますね。親鸞なんかが説かれた仏教は、大乗仏教だとこう言われた。ですからね、私どもがね、善と思っておることが悪の場合があるし、悪と思っておることが善の場合があるのです。だからこの善の見解というのは非常に心情を進めていかなければわからない。例えと申しますとね、物語を、今は古事記を、古事記に物を施す、ね。これいかにも善のように見えますよ。親切のように見えましょう。けれども、対照的な見地からいきますと、それは悪になるのです。なぜかというと、いかにも自分が望んでやったという気がいたしますけれども、まあ、問題は、その物語そのものが助からなければいけんのです。親切な人があって、なら物を与えていたします。そのなら、古事記がもらうこと、それこそ古事記を3日すればやめられるというような根性が、古事記根性がいよいよ強まることを 演説するようなもんですからね、悪でしょうが。国土の信任はどこまでもそこのところはね、兼ね合いというか、そこのところをこう分かってくれないといけません。やっちゃならないということではないです。でも分かりやすく今日は善ということについて申しますとそうなんです。悪と思うておることが、言うならば善の場合もあります。冷淡なように見えておりますけれども、それは温かい神どころということにもなります。だからそこに、信心の、ならば極めていかなければならないところがあるわけですね。場合に、親父氏は、冷たいと言われる場合があります。あとでそういう時には、今は対照的な天地で言うたり行うたりしておる時に違いありません。まあ、善ということはそういう意味で、アトリどもは言うなら悪の生活から善の生活に移っていくということ、それも対照的な天地からの善でなさらなければならないということ。美、これは麗しい生活。先日このご理解をいただいた、アッコルシーがちょうど4日の親愛会であった。先生方はみんなお話をしておるときに若先生が話しておりました。僕は昨日のご理解をいただいて改めなければならないということを真から感じたところです。自分で六世学を知ってるわけです。もうあの人の部屋へ行くと本当にいっぱい散らかしたわけです。でそれはもういかにも良かったように思ったんです、ね、ところが本当にガタガタ言うことを選んだ神様をお出してくださるなと話を聞きながら思ったんです、ね、これはいわゆる六層な生活から、ね、いわゆる物一つでもいわばきちっと片付け、部屋なら部屋でも屋根が来ても気持ちが良いな、感じが良いなって言ったような、言うなら美的感覚というものをもっともっと磨いていかなければいけないということを感じたと言っています。それは例えばなら、これも仏教的に言うその真善美の世界を極楽の世界というわけです。その極楽にです。ぬぐるしいものやら汚いものやらね、もうこう乱雑にしておるというようなことがあるおはずがない。極楽の世界というのはそれこそ蓮の花の先に乱れたどこから流れてくるかわからない大変なる音楽、どこから放っておるかわからないほどの言うならば香り豊かな世界を極楽という。だから極楽にとってもお互いが住みたいと思うなら美的観念というものがどうしても必要なんです。女の方はいよいよきれいにならなきゃいけません。男も同じです。いわゆる私そういう意味においてのおしゃれは素晴らしいことだと思うんです。そういう言うならば真善美の太郎た生活を目指してもらうということです。私が、まあ引き上げて帰っていよいよもう何に困迫、もうこれ以上の貧乏はなかろうと思われるような、貧乏な生活をしておる自分言うなら本気での修行ができておる。それでもやはりご本部の隙間へだけは出したことがなかった。親父氏のお供をしてお参りをするんです。その月に限って親父氏が何かの都合でお参りできなかった。私もお参りできなかったんですけれども、ちょうど国の地区の 4,5 人の先生方が隙間へを話し合ってなさる 私も出てたら一緒にお参りしてもらおうと思って、当時福岡におりましたから帰った。帰ったら、もうその時間商売いたしておりませんでしたけれども、もう神奈川の送り合わせをいただいて、まあ旅費だけはやられたという、そういうふうにこれだったでしょうかね。50円だったか500円だったでしょうか。ゴムまで50円だったでしょうかね。27年も前の話ですから。それで博多駅にそれこそその切符台だけありますから走ってまいりました。ちょうど久留米の方から来る車、来る汽車の窓から藤原さんが、お父さんがこうって言ってくださったから、それで一緒に道場させていただいて、お参りさせていただいた。私は必ず御御参拝をするときに家族中の者のお届け、お初をさせてもらうけども、その時そんなわけでしたが、やっと買った経費があるだけですから、もうほんのわずかですけども自分だけのお初を立てまつらせてもらおうて、その当時の準急行券というのが100円でした。だからその100円だけが取ってある。もちろん私が本部参拝をするときに途中で何か変わんなんとかお弁当食べんだなんてなことを考えたことがなかった。もう本当にそうでした。もうそんなことなんかもう食べることなんか考えなかった。ただ帰りの準急行券の100円が取ってあるだけであった。2度目か3度目かのお礼を日村と一緒にさせていただいて、お披露目に出らせてもらいました。その時それが胸じらしといろいろまだお知らせいただかない時ですから、胸じらしというのでしょうか、心の上にもうそれこそそれを実行しなければおられない強い思いが湧いてくる。というのはね、お前はもうこの世で一番大切なものは両親だ親だと言いながら、ね、この度は親のお発音も立てまつられなかったじゃないかというようなものがこう響いてくるんです。しかもしきりに響いてきますから、今度の御母参拝には神様もこういう状態で参ったことはご承知のことだからと思うて、自分だけのお発音で両親のお発音してなかったが、本当にお発音もできなくてすまなかったと思わせていただきながら、これは順調で帰らず普通で帰ったらこの100円お供えできるなと思った。だから私はその急に先生方は準急行でもっとすぐ帰られるのを駅まで見送って、それから私たち人に残って次の、普通列車で帰らせていただくことに腹を決めた。そういう先生方も私がそういう状態であることを知っておられますと、お父さん飲みなさいどうにかなるかって勧めてくれたけれども、もう心に決めておりますから、君らと送って、それからまたそのお披露目にやらせてもらおうて、残っておる百姓の両親の名前でお供えをさせていただきました。私は初めて金光様のおかげさげというのを金光が初めてでした。それは小さい字でしたけれども、それはまた大水の時にほとんど流れましたけども、それだけがパッと箱の上に引っ付いてた残っております。真っ赤になった御神前おかれさせていただいて、ご新米が中に4体入った。これ4体というなんて、だいたい2体でよかったのに4体下がってきて、4体って数も悪いし、私なんか思って、その後に知ったことですけれども、ここからも先生方がね、このお取り次ぎを願って、ご新米を4体下げていただくということが一番の理想だそうですね。それで、その後において聞きました。だから、そういう最高のおかげをいただいておったということが分かります。もうとにかくありがたいんですよ。初めて金光様のお客さんをいただいたんですから。しかも信者のように。もうそれは本当に感激して、そのままご礼、ご靴に登らせてもらいました。祖父様のご靴にご記念を終わってから、 二代黒子様、主人様のところへ、ご挨拶をさせていただきます。主人様の、お口に座らせていただいて、柏でして頭をこう下げた途端でした。もう何かね、もう大変な人との耳力というような、もう私の頭が前に後ろにガツッとこう当たるといったような感じで、なんかそういう衝動を感じたんです。何のことかわからなかった。そして初めて、これが神様のお声というのをいただいた。もうそれこそ、もう鼓膜に破れるような大きな声で、詩人というお声をいただいた。詩人様の詩人、二代君子様。私は、ご機嫌をやめてから当たりを見ました。ここの子何じゃろうかと思って。でも私一人お気にしておるんです。そして、改めてまたお礼を申させていただいたら、神様が、いろいろとお話しかけてくださったんです。それこそ、聖天引き歴史というのはこういうことでしょうね。とにかく神の声を聞くとか、神様もとてもそれは、昔の先生方の男から先生方の話を聞き取ったけど、とても私どもの信心でできる、いただけるとも思ってもいなかったしね。それから、もう本当にもうそれこそ道を歩いておろうが電車の中であろうが電車の中であろうが神様がもう輝き続けてした。もうこれなくなったら私はもう気違いなと思った。それから主人様の言うならばご修行が始まりました。その時にいただきました何か、もう大変な、それからもうそれこそ大変な修行でしたけれどもね、詩人様がさせてくださる修行を三本ぐわっと言って教えてくださったね。もう耕されるため一生懸命、もうだからもうきついばっかり、もう庭荒れてやれや好きなところ耕されるばかりです。次に、ね、教祖様のご信心、それが平具はというふうに教えてくれた。どのくらい続いたか、神様の修行が随分長いことに感じましたけれども、だんだん少し言うならば修行も柔らかになってきた。神様が耕させてくださる、それを今度は教祖の平具でこうやってなりを合わせてくださったりね、埋め作りをしてくださったりする。私の教師拝命というのは三代金剛様のお言葉一つで、いわば20年近くも人がどんどん助かるのにもかかわらず教会の認可を得られなかったけれども、三代金剛様が教師としてお借りを受けられたが結構ですということをいただいて、言うならば教祖二代そして三代金剛様のもう人のようにまたとあろうとも思われない今年のご修行をくださった三代様のご信心をいただいて、その三代様が私にお道の教師としておかげをいただくことを願われ、ある時には三代金剛様がお夢の中に下に下がって私に手をついて頼むと言わんばかりのご様子をいただいた時などは、もうそれは大変にもう感激したことでございましたけれども、そういうことがあったからこそ十何年間ももうわざわざ金剛教じゃなくてもいいじゃないですかと、新しい信仰宗教、いわば金剛教は銀行教でもいい、ただ当時信愛会ということだったから信愛会でもいいと言って、ご信者さんの大半がそう言ってくださる時代もあったけれども、私の心は固かった。やはり金剛教という、ね、教祖様をいただいての金剛教の信心に出なければならない、それをそういうふうにしてくださったのは三代金剛様です。夜三代金剛様のご信心をいわば、三代様が改正してくださった、それが一山金剛大臣のいわば完成、事業完成というふうに私はいただきました。教祖様のご信心にいわば神様の10年間ではあったけれども、あの激しいご修行いわば荒行をなさって、そしてまだ御年はあった上三歳という三代金剛様にお譲りになって、70年間という間お取り次ぎの座で 意見金光大臣のご神格というものをもう成就した上にも成就なさったのが三代金光様。その金光様のお声を、お言葉通りに、いわば私は教師になったわけです。神様が、それこそ、アリチアリエシと耕されるときには、もうおかげなんもない、ただもう、ただ修行するばっかり。ただ、間違いなかったことは、ね、一日一案のお会は許されたけれども、また、ご飯参拝でもするというときには、それこそ不思議に、礼儀だけは送り合わせをいただいたけれども、もう他のことの、その自分に、もうとにかく、あれを食べようとか、あれを着ようとかというような思いというものは、もうさらさらしてておった。それはどうしてそういうことができたかというとね、神様を信じておったからできたんです。私はね、信心生活というのは神様を信じての生活だと思うんですね。もう私は神様は分からないけど親信心を信じておりますという人がありますけれども、親信心の信心を通してです、やはり神様の、いわゆる神様を信ずる力がいよいよ必要になっていくおかげをいただく、そこに言うならば信心に応えまするという心も生まれてまいりましょうし、一日が感謝の生活もできて、初めて信心寺の修行ができるのです。神様を信ずるからできるのです。昨日これをいただきましたニュースの中に、神様の心はどこまで広いか深いかわからんと分かったときが神様が分かったときだと。この神様はとても後ほどの人知人力で計り知れるものではありません。だから例えば信心させていただけてもです、振ることもあり当ることもあろう、生きるまたは死ぬのも付き物なんだけれども、信心しよってどうして死んじゃうかというようなことのことはない。信心しよってあげなさい、何をって、そういうこと、もう深い広いご神道のあってのことなのですから、そのことも信愛、そのこともご都合、そのこともおかげとしていただいていくということは、神様を信ずるからできるのです。とかく信心は地を肥やし、ただいま特上申しましてきたことは、いかにして耕し、いかにしていわば肥やしてきたかということを大体聞いていただいたのでございます。教祖様のご神事、揺らぐはできれいになるを合わせてください。その頃はもうそれこそ暑いもなからなければ寒いもない、ただ人が助かることさえできれば、もうどこにどんな病人があるというのもそこまで、もう夏の炎天であろうが、ね、雪の中であろうが、もうそれこそ35里の道のりは遠いと思ったことなかった、もちろん乗り物はなかったから、その時も歩いてて、そしてお話をしてもらった。それがです、言うならば荒れ地が耕された教祖様の信心によって、何が合わせられた、そこへです私は喜ぶの種を一生懸命まいて回ったの、そこに天地の親神様のご要項というかね、言うならば水分も、お湯出るもいただかせてもらって、それが芽を切り出した、そして伸び出した、花が咲き出した、そして実りが実りだした。それが現在の愛楽です。なるほど。一人でいいものができるからといって、ね。なるほど。田んぼの中に毎年々歳歳なら、お米ならお米が麦なら麦が取れるといたしましても、ただ、それだけではいけない。一年収穫をしたならば、また耕させてもらおうと、また、家を施して、そしてまた種をまいて、そしてその田んぼから年々再生限りなくお金をいただけれるということだけはなさなきゃなりません。これは当然のこと、当然の理です。とかく信心は血を肥やし、常平時からの信心が寛容じゃ、血が肥えておれば恋をしていても一人でにものができる ようなものだという見よしでは私の信心、それから最近私がいただいておる感じておる信心、それをそれまでで聞いていただいて今日のご理解の内容として聞いていただきましたわけですね。